today's passage, Mark chapter 7, verses 1 through 23, actually returns us to a group that Jesus has interacted with before in Mark chapter 3, when he's confronted by the Pharisees, who are the Jewish religious leaders, and now he interacts with them again.
今日の聖書箇所であるマルコによる福音書7章1節から23節では、イエスがマルコによる福音書3章でユダヤ人の宗教指導者たちであるファリサイ派の人々と対決する際に関わった人々の元に戻ってまいります。
Now, I want to point out up front that this passage is dealing with the purpose of the law, what we know as the Ten Commandments and then all the other Old Testament laws from that.
この聖書箇所のポイントは、立法、すなわち十戒の目的を理解することであることを最初にお知らせしておきます。
I should have put it up on the screen, but I want to begin with that in mind by reminding us of our New City Catechism question, number 15, that I think we've already said, that says, since no one can keep the law, what is its purpose?
そこでまず教理問答の第15問の問いと答えを皆さんには思い出していただきたいと思います。まずその問いは、誰も神の律法を守ることができないのであれば、律法の目的とは何ですかというものです。
And the answer to that catechism question says this, that we may know the holy nature and will of GodAnd the sinful nature and disobedience of our hearts, and thus our need of a Savior. The law also teaches and exhorts us to live a life worthy of our Savior.
その教理問答への答えは、私たちが神の聖なるご性質と御心を知り、私たちの心の罪深さの本質と不服従を知り、それによって私たちには救い主が必要であることを知ることです。また、律法は私たちが救い主の御前にふさわしい人生を生きることを教え進めます。というものです。
And so Jesus today is addressing that purpose of the law in this passage.
イエス様は今日の聖書箇所でこのような律法の目的を取り上げております。
With that, let's read verses 1 through 12 of Mark chapter 7.
この点を念頭に置いて、マルコによる福音書7章1節から12節を読みましょう。
The Bible says, Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups.And pots and copper vessels and dining couches.
さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子たちのうちのある者が汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人は、はじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めるなど、受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子は昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか。
Verse 5, And the Pharisees and the scribes asked him, Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? And he said to them,Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites? As it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God, and hold to the tradition of men.
イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方、偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えているのだから。あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っているのです。
Verse 9, and he said to them,You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. For Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, if a man tells his father or mother, whatever you would have gained from me is korban, that is, given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother, thus,making void the word of God by your tradition, which you have handed down, and many such things you do.
九節。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。モーセは、あなたの父と母を敬え。また、父や母を罵る者は必ず殺さなければならない、と言いました。それなのに、あなた方は、もし人が父また母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものは、コルバン、すなわち捧げ物です、と言うなら、と言って、その人が父また母のために何もしないようにさせています。このようにして、あなた方は、自分たちに伝えられた言い伝えによって、神の言葉を無にしています。
The Pharisees may have come to Jesus.With a question about washing hands. But Jesus uses the opportunity here to address a very much larger issue.
ファリサイ派の人々は手を洗うことについてイエスを問うために来ましたが、イエスはこの機会を利用してさらに大きな問題に取り組まれています。
Jesus uses the opportunity to address two contradicting ideas. The traditions of menAnd the commands of God.
イエスはここで人間の言い伝え、人間の命令と神の戒めという相反する二つの考え方を取り上げています。
Seven times in this passage, Jesus mentions traditions of men or commandments of men, and then he contrasts that with the commandments or the word of God.
イエスはここで人間の言い伝えや人間の命令ということについて7回も言及し、それを神の戒めや神の言葉と対比させています。
So let's begin by understanding what it is he's talking about.
では、イエスが何を言っているのかをまず理解することから始めましょう。
First of all, what are these traditions of men?
第一に人の言い伝え、人間の命令とは何のことなのでしょうか。
Now, in this case, the first thing you need to know is that this is referring to the oral tradition of Jewish rabbinical teaching that was eventually written down around 200 AD and in what is known even today as the Mishnah.
まず第一に知っておかなければならないのは、これはユダヤ教のラビの口伝、口で伝えられた伝統のことであり、最終的には西暦200年頃にミシュナーとしてまとめられたものであるということです。
The Mishnah relates to the Torah or what we call the law, the first five books of the Bible.
ミシュナーは立法あるいはトーラーに関係しています。
The Torah is the Ten Commandments in Exodus 20 and it's really all the commandsthe related commands that are given to Moses, as I said, in the first five books of the Bible that collectively are called in Hebrew the Torah.
立法、トーラーとは、出エジプト記20章にある10回と、聖書の最初の5章に含まれるモーゼに与えられた命令の総称です。
Now, in an attempt to actually keep the Ten Commandments,And all those related commands that come from those original ten and form the Torah, the Jewish rabbis, by their tradition, actually found 613 commands in the Torah, and then they gave their instructions for how to actually follow all 613 of those very specific commands.
10回とそこから派生してトーラーに含まれるようになった命令を忠実に守ろうとしてユダヤ教のラビたちはトーラーから613もの命令を見つけまたその613もの命令に従うための具体的な方法を細かく示しました。
Now, Jesus is pointing out here in this passage just a sum of the ways that they had come up withTo follow these commands.
イエスはこれらの命令に従うために彼らが考え出した方法の問題点をここで指摘しています。
Now, of course, the present issue was this ritual washing of hands.
もちろんここで取り上げられているのは儀式的な清め、手を洗うということの問題点です。
Now, don't picture just a simple washing the dirt off your hands before eating some food.
これは食べ物を食べる前に手の汚れを洗い流すというような単純なものではありませんでした。
There were specific ways you had to wash your hands.
ここには具体的に細かいどうやって手を洗うべきなのかというところが示されていました。
Before the meal, they would pour a little water over their hands and raise them slightly. The water had to go to a certain level, and then they would have to lower their hands and rinse them and let the water run off their fingertips in a certain way. It was very organized.
まず食事の前に少量の水を手にかけ、こうやって上げて手首まで水が行き渡るようにした後、手をこうやって下げたりして、水が流れ落ちるようにして、指先から水を流すというような非常に細かい指示がありました。
That was just for a regular meal where you hadn't done anything else.
で、この方法が適用されるのは、通常、普通何もなかった時の食事の前のことです。
And the comment about the washing after returning from the market in verse 4, that implies this requirement that could have applied there of a full body bath after returning from the market because you were out in the impurity of the market.
この4節で述べられている市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかったという言葉を見る限り、この場合食事をする前に単に手を洗うだけではなく、市場の不浄さから身を清めるために全身を洗うことが求められていたことを指していたというふうに考えることができます。
Now, you have to understand the only actual requirement.For the washing of hands in the law, what we talked about, the Torah, it's actually for the priests.
しかし、律法、トーラの中で実際に手を洗うこと、体を清めることを求められているのは、義務付けられているのは、祭司だけなのです。
Exodus chapter 30, verses 18 through 20 says, You shall also make a basin of bronze with its stand of bronze for washing. You shall put it between the tent of meeting and the altar.And you shall put water in it, with which Aaron and his sons shall wash their hands and their feet when they go into the tent of meeting, or when they come near the altar to minister to burn a food offering to the Lord, they shall wash with water so they may not die.
出エジプト記30章18節から20節には次のように書かれております。洗いのために旋盤とその台を青銅で作り、それを会見の幕間と祭壇の間に置き、その中に水を入れよう。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の幕間に入るときには水を浴びる。彼らが死ぬことのないようにするためである。
So, only Aaron and his sons, in other words, those were the priests, those were the first priests, the priests were required to wash before entering the tabernacle, not to eat, but to worship.
つまりアロンとその息子たち、言い換えれば最初の祭司たちだけが礼拝の、食べるためではなく礼拝のために幕間に入る前に身を清めることが身を清める必要がありました。
The point of this command was ritual purity, which signifies the need for spiritual purity and holiness in the worship of God.
ここで必要とされていることは儀式的な清さであり、神を礼拝するために霊的な清さと神聖さが必要であることを象徴的に示すことでした。
Now, from that simple command, these rabbis over the years had lost sight of the point of holiness, and they had replaced that with this whole system of external washingsFor your body.
このような単純な命令からラビたちは長い年月をかけて神の聖なる性質を示すことの重要性を見失い外的な規則のシステムに置き換えてしまったのです。
And these requirements of the Jewish rabbis went way beyond these washings to every aspect of life.
そしてこの外的な規則のシステムというものは手や体を清めることにとどまらず生活のあらゆる面に及んでいきました。
Now, even in the years since Jesus, Orthodox Jews have continued to add to these rules.
イエスの死後も正統派ユダヤ教徒の人々はこの規則のシステムに新しい規則を付け加え続けてきました。
Such teachings likeDon't look in a mirror on the Sabbath day, so you aren't tempted to pull out that gray hair you may see, and therefore work on the Sabbath day. That's an example of how far the Mishnah goes in its attempt to put external rules in place so that you can both keep and obey the law of God.
例えば白髪を抜いて働こうとする誘惑に駆られないように安息日には鏡を見てはいけないというような規則は外的な規則をたくさんたくさん作ることで立法を守ろうとするミシュナユダヤ教徒の姿勢をよく表しています。
Now, the second thing we have to understand here is that by Jesus calling these rules, these traditions, the traditions of manThis was actually offensive to the religious leaders.
第二のポイントは、イエスがこのようなユダヤ教徒たちが作ってきた規則を人間の言い伝えと呼んだこと自体が、これらの宗教指導者にとっては非常に不快なことだったという点です。
They put these religious, these rabbinical teachings on the same level, basically, as scripture itself.
彼らはこのようなラビの教えを聖書そのもの、神の言葉そのものと同じレベルに置いて人々に教えていました。
To the Jewish religious leaders, these were not simply a commentary on the Ten Commandments. They weren't simply points of application like what we would make in a sermon rightfully to the Word of God.
彼らはこのような外的規則を単なる十戒の解説である、あるいは説教において今日私たちがするような聖書の言葉の適用であるというふうには考えていませんでした。
To the scribes and the Pharisees, these traditions, these teachings had nearly the same authority that the written word of God itself has in the Torah.
立法学者やファリサイ派の人々にとっては、これらの言い伝えや伝統は、書かれた神の言葉である立法、あるいは、聖書の言葉と同じぐらいの権威を持っていました。
Ultimately, this is the real conflict in this situation.
結局のところ、この点がこの状況におけるイエスと立法学者の最大の対立点なのです。
IsThe written word of God going to be authoritative, or are there other teachings that are on the same level as God's word?
書かれた神の言葉だけが、権威を持つのでしょうか。 それとも神の言葉と同じレベルの教え、同じだけの権威を持つ教えが他にあるのでしょうか。
This is still in many ways the question and the problem that faces the church today.
この点は今日の教会においても多くの対立点を引き起こしている点です。
How could the United Methodist Church approve homosexual marriageAnd ordination for both members and pastors.
例えば合同メソジスト教会は同性婚や同性婚をした人たちの聖職女会を認めています。
The reason that could happen is that the Bible, the Word of God, no longer has the authority in that denomination of churches.
このようなことが起こりうる理由は、聖書がもはやその教派において権威を持たないからなのです。
The subjective feeling of modern human society has so influenced the way that so-called Christian theologians and leaders within that denomination and many others view the Bible that they place the idea of tolerance, they place the idea of love,So far above the clear commands of Scripture.
現代社会の感覚がこの教派内のキリスト教神学者や指導者たちの聖書解釈に聖書見解に影響を与え、彼らは聖書の明確な命令よりも自分たちが考える寛容さとか愛とかを優先させているのです。
Jesus is addressing this very thing in his.Move away from the religious washings to bring up this false idea they had of korban.
イエスは儀式的な清めの問題から少し離れ、彼らが誤った解釈をしている、律法学者たちが誤った解釈をしているコルバンを持ち出すことで、この点を取り上げています。
What was happening there?Is that the religious leaders had actually found a way to give religious support to contradicting scripture, and in that case of Korban, actually add money to their pockets at the same time.
ここで宗教指導者たちは相反する聖書箇所を利用することで自分たちへの支持を取り付け、また同時に彼らの懐にお金が入る方法を見出していたのです。
If you remember, the fifth of the tenth commandments found in Exodus 20:12 says this, Honor your father and your mother, that your days may be long in the land the Lord your God is giving you.
出エジプト記20章12節にある10回の5番目の戒めには、あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。と書かれています。
Now, normally, this would mean that in some way, at least, the children, or at least the sons, or the oldest son, would be responsible for providing financially for invalid parents if that became necessary at some point in their life.
通常これは子供たち、あるいは息子や長男が必要であれば、やめる、あるいは何か必要があったときに両親を経済的に養う責任を負うことを意味しています。
Well, of course, just like society today, there were undoubtedly, sons who did not want to honor their parents in that way by taking care of them with their own money and their own possessions.
現代社会と同じように当時の社会においても親を敬うこと、すなわちお金や財産面で親の面倒を見ることをしたくないと考えた息子たちがいたことは間違いないでしょう。
So the rabbis and the religious leaders over the years had actually come up with a way to have a workaround to ignoreWhat the fifth commandment said.
そしてこのような人たちのためにラビや宗教指導者たちは長年にわたって5番目の戒めを無視するための回避策を考え出してきました。
They said, if you were to take your income and your money and you dedicated it by a vow to God and to the work of the temple, then that vow to God would supersede and it would become above your obedience of this command to then honor your parents.
それはあなたが自分のお金と財産を神と神殿の働きに捧げるという誓いを立てたならば、その神への誓いは両親を敬えという命令よりも重要なことなので、神の誓いが優先されるという解釈でした。
Now, you have to understand, this vow worked more like what we have in tax codes today called deferred giving.
この誓いは今日のアメリカの税法でいうところの繰り延べ寄付、死後に自分の財産を寄付するもののようなものです。
You basically legally will a certain portion of your assets to a charitable organization, and then at your death, that organization then receives those assets.
この、繰り延べ寄付というものですが、基本的には自分の資産の一部分を慈善団体に寄付することを生前に誓約し、それを遺書で書いて、自分の死後、その団体が資産を受け取ることができるというものです。
But of course, in that situation, during your lifetime, you continue to use those assets however you want.
ただし自分が生きている間はその資産を自分の好きなように使うことができます。
So this is what was happening with Korban.
これがコルバンで起こっていたことなのです。
The son would continue to spend the money on himself however he wanted to, and at his death, that money would then go to the temple and the priests, of course.
つまり息子たちはそのお金を自分のために好きなように使い続け、自分が死んでからお金を神殿に納めるようにしていました。
The key to this was that he was allowed by this act to then tell his parents that he could not spend his money on them because he sounded so holy by saying, this money is dedicated to God.
ここで重要なのは、このお金は神に捧げたものだから、両親のためにお金を使うことができないと、これらの息子たちが両親に向かって言うことができたという点です。そしてそれが聖なるものであるというふうに考えられたという点です。
And so I would say, like many modern versions of so-called Christianity today, they found ways to sound very spiritual.While very clearly disobeying the commands of God Himself.
つまり現代のキリスト教と呼ばれるものの多くがそうであるように、これらのキリスト教は神の命令に明らかに背きながらも、自分たちの主張があたかも霊的なものであるかのように振る舞うことができるということなのです。
So the problem with the Pharisees is twofold.They were both legalist in adding to the scripture in order to define godliness.
ここで、ファリサイ派の主張の2つの問題点が明らかにされています。彼らは立法主義的であり、神の聖なる性質を定義するために新たに聖句、規則を付け加え続けていました。
And secondly, they were like modern liberals.Who found ways to ignore scripture and not obey it, which means they were essentially at the same time rejecting it.
にもかかわらず同時に彼らは聖句を無視し、聖句に従わない方法を見つけた現代リベラリストのように、本質的に聖句を拒否もしていたのです。
Now we basically already answered the second question, what are the commands of God?
神の命令とは何でしょうかという二つ目の質問にほぼ答えを出してきました。
Now, these are the Ten Commandments for sure. But really, all of Scripture here is in Jesus's mind and thinking at this point.
基本的には神の命令とは十戒のことですが、イエスの頭の中には聖書すべてがありました。
That's why he says in verse 12 there that they are making void the word of God.Not just a specific command in the Torah, the word of God is being made void.
ゆえにイエスは13節で神の言葉を無にしていますと言っているのです。単にトーラではなく神の言葉そのものを無にしているのです。
So essentially, Jesus is saying that they're man-made religious traditions intended to bring them into holiness and into a right relationship with God. Instead, it puts them at odds with the very word of God and with the God who they claim to obey.
つまりイエスは本質的に自分たちを聖なるものとし、神との正しい関係に導くことを意図した人間が作った人の言い伝えが、彼らが必死に従おうとしている神の言葉そのものとは正反対の方向に導いていると主張しているのです。
So the Pharisees were missing the point of the law and in fact the very word of God.
つまりファリサイ派の人々は律法の本来の目的、神の言葉の最も重要なポイントを見落としているのです。
So what is the meaning of these commands of God that we read in the Old Testament that are represented by the Ten Commandments if it is not to outwardly conform to them in some sort of legalistic way or to find our way around them?And feel good about not obeying them.
では、立法主義的に外見的に立法に従っていることを示す方法、あるいはコロバンのように命令に従うことを回避する方法を使って神との正しい関係に導かれるのではないとすると、旧約聖書の10回に代表される神の命令の目的とは何なのでしょうか。
This is what Jesus addresses now at this point in the passage with the people in the area and then even more detail with his disciples, privately.
イエスが今この地域の人々、そして弟子たちと共に取り上げているのは、この神の命令の目的を明らかにするという点です。
Look at verses 14 through 23.
それではマルコによる福音書7章14節から23節を見ていきましょう。
The Bible says and continues there, and he called the people to him again and said, Hear me, all of you, and understand, there is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable,And he said to them, Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters into his heart, not enters not his heart, but his stomach, and is expelled? Thus he declared all foods clean. And he said, What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft,Murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.
14節、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことができるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエスは群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までもそんなにも物分かりが悪いのですか？わからないのですか？外から入ってくるもの、来るどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず、腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食べ物は清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。
Jesus provides this answer first to the crowds who were gathered And then inside the house with just his disciple, he now expands on this idea.
イエスはまず集まった群衆にその答えを示し、次に家の中で弟子たちだけにさらに詳しく解説を示しました。解釈を示しました。
What we've already learned is that for the Pharisees, sin was what you did with your actions that violated the law, or not even the law, their interpretation of the law.
ここから私たちが学ぶことができる事実は次のようなものです。ファリサイ派の人々にとって罪とは立法に反する外的に見ることができる行為、あるいは彼らの立法の解釈とは異なる解釈に基づいた行為のことを指していました。
Jesus flips this idea completely and says it's not what comes from outside a human being that makes them sinful on the inside.But what happens inside of our hearts, that's the basis of our sin. That's the basis of our defilement.
イエスはこの考え方を完全にひっくり返し、人間の内側を罪深くするのは外側から来るもの、行為ではなく、私たちの心の内側で起こるものであり、それが罪と汚れの、根源なのだと言いました。
Now, I may not have to say it, but of course, Jesus is not speaking here medically about germs on our hands when we eat or what we put in our mouth.
私が言うまでもないことかもしれませんが、もちろんイエスはここで私たちが食事をするときに手に付着する細菌について医学的に語っているのではなく、こうした宗教的儀式について具体的に語っているのです。
He's of course speaking specifically about these religious rituals. Normally, when we think of putting things in our bodies, we think of food, which was also a primary component of keeping the law, eating or not eating the right foods or the wrong foods. And so Jesus uses that specific illustration of food for his example.
通常私たちが体に入れるものといえば、まず食べ物を思い浮かべますし、食べ物は律法を守るための主要な要素、何が正しい食べ物で何が間違っているのか、どのようにして食べるのかというものでしたし、だったので、イエスはこの具体的な例を用いて、この部分の解釈を示しています。
He says that whatever you put into your body by eating,It can't defile you because it just passes through the body.
食べることによって体に入れるものは体を通過するだけなので、あなたを汚すことはできないとイエスは主張しています。
Mark inserts the interpretation of this that Jesus declared all foods clean by saying that remark.
マルコによる福音書ではここでさらにイエスはすべての食べ物を清いと宣言されたという解釈を挿入しています。
Now, that's pretty important because of the arguments that come into the church after Jesus leaves over whether Christians have to follow these Jewish food customs.
これはイエスの死後、クリスチャンがユダヤ人の食習慣に従わなければならないかをめぐって、教会において論争があったことを考えると非常に重要な点です。
Aren't you glad you get to eat tonkatsu today and not only kosher foods? Anyway.
なので私たちが、今日豚からできたカツを食べられるのは非常に幸せなことだと思います。コシェルだけではなく豚を食べれるというのは。
Also remember here, Mark is essentially writing down the Apostle Peter's account of Jesus. And it's Peter who in the book of Acts chapter 10, he receives a direct message by vision from God saying that all foods are pure.
この福音書の著者であるマルコは基本的に使徒ペテロのイエスに関するメッセージを書き留めた人であり、使徒行伝、10章で全ての食べ物は清いものであるという神からの直接のメッセージを、原始ビジョンで受け取ったのはペテロでした。
And with that vision then, God actually prepares Peter to share Christ with a leading Gentile Roman centurion.
そしてこの原始ビジョンを受けたことによりペトロは異邦人であるローマの百人隊長とキリストを分かち合うようになりました。
And so it makes sense that Mark, reflecting Peter, might mention this connection about food.
ゆえにマルコがここでペテロとの関連について言及する、そしてまたこの食べ物はすべて清いというふうに宣言しているのは理にかなっていると考えられます。
So what is Jesus's point here?
ではイエスがここで言いたかったこととは何なのでしょうか。
All the rules that these Jewish religious leaders had put in place over the centuries were doing nothing to address the problem that the Ten Commandments and the law itself brought to light.
ユダヤの宗教指導者たちが長年にわたって定めてきたすべての伝統、すべての規則は、十戒と律法が明るみにした問題を何一つ解決することができませんでした。
That problem is that none of us can truly keep those commandments.Because our sin begins in our hearts, not in our actions.
その問題とは、私たちの罪は私たちの行動ではなく、私たちの心の中から始まるもので、誰もが十戒や律法が定めた戒めを本当に真の意味で守ることができないというものです。
Jeremiah 17:9 describes the natural state of our heart, our true self.When it says the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it?
エレミア書17章9節は、私たちの心の自然な状態、私たちの本当の姿を次のように描写しています。9節、人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。
In the Sermon on the Mount, not found in the book of Mark, but found in Matthew, Jesus makes very clear that the outward conformity to the commands of the law is not the same as truly obeying them.
マルコによる福音書には描かれていませんが、マタイによる福音書で描かれた三条の説教の部分で、イエスは律法の命令に外面的に従うことが本当に心から従うことと同じではないということを明らかにしています。
In Matthew chapter 5, Jesus says that to hate someone in your heart is the same as committing murder.
マタイによる福音書5章では、イエスは心の中で人を憎むことは殺人を犯すことと同じことだと言われています。
He also says that for a man to lust after a woman, it's the same as committing adultery.
また、男が女に欲情することは、姦淫を犯すことと同じだというふうにも言っています。
Clearly, all the rules that the Pharisees had set up would not prevent Hatred, lust, or any of the list of sins in verse 21 here in Mark 7. Evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness.
ファリサイ派のあらゆる規則が憎しみや欲望、あるいはマルコの福音書7章21節にある長い罪のリスト、それは、みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさですが、それらの罪を防ぐことができないのは明らかです。
The gospel that Jesus proclaims and embodies as our Savior is a gospel of grace.
イエスが救い主として宣言し体現している福音とは恵みの福音です。
None of us, including myself and every one of you in here, none of us is capable of actually keeping the commands of scripture because our hearts are in rebellion and in sin against our creator God.
私たちの心は創造主である神に反抗し、罪を犯し続けているので、私たちは誰一人として心から聖書が定める律法に従う能力を持っていません。
And so to bring it back to our catechism question we began with.
ここで冒頭の教理問答への問いと答えに戻ってまいりましょう。
In part, the purpose of the law is so that we may know the holy nature and will of God and the sinful nature and disobedience of our hearts.
律法の目的とは、私たちが神の聖なるご性質と御心を知り、私たちの心の罪深さと本質と不服従を知り、それによって私たちには救い主が必要であるということを知ることです。
The Pharisees gave people a list of rules that failed to address the real problem.
ファリサイ派の人々は罪の問題の解決とはならないたくさんの外的な規則のリストを人々に与えました。
You don't keep the commandments by following rules. You need a new heart.
しかし罪の問題を解決するためにはファリサイ派の人々が与えた規則に従って律法を守るのではなく新しい心が私たちには必要でした。
The people that the Pharisees were teaching were dying still lost in their sin because they were following rules.
ファリサイ派の人々が教えを諭していた対象の人々は罪の中で死に路頭に迷っていた人々です。
The people all around us in every one of these apartments and homes around here are dying and they're lost in their sins.
そして私たちの周りにいる人々もまた罪の中で死に路頭に迷っている人々です。
And you don't give a dying man rules. You give them the gospel because they cannot keep the commands of God because of the sin nature that exists within every single one of our hearts and every single heart of the people around us today.
これらの死にそうな人々に、命令のリストを与えても無意味です。なぜならば、これらの人々は、心の中に存在する罪の性質のせいで、神の命令を守る能力そのものがないからです。
We need the grace of God. We need the forgiveness of sin purely out of God's mercy.Because I can never earn it, and I will never deserve it.
これらの人々が必要としていたのは福音、良い知らせだったのです。だからこそ私たちは神の恵み、神の憐れみによる純粋な罪の許しを必要としているのです。
And so the catechism question continues that the commandments show the disobedience of our hearts, and thus our need.Of a savior.
そして教理問答への答えは、また律法は私たちが救い主の御前にふさわしい人生を生きることを教え進めますと続けられているのです。
The entire book of Mark and Jesus himself is pointing to the fact that in contrast to the legalism or the liberalism taught by the Pharisees, JesusCan produce the inner transformation, the heart transformation, the salvation from sin that the law requires, but it cannot come apart from Jesus Christ himself.
マルコによる福音書全体を通じて、またイエス自身が指摘しているのは、ファリサイ派の人々が教える律法主義やリベラリズムとは対照的に、イエスのみが律法が求める内面の変革、心の変革、罪からの救いを生み出すことができるという事実です。
And so Jesus himself says in Matthew chapter 5 verse 17, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish, but to fulfill them.
だからこそイエス自身はマタイによる福音書5章17節で次のように言っています。 私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。
It is true that the Old Testament law, in fact, the Bible itself, God is giving us His standard of holiness. He's giving us His definition of right and wrong.
旧約聖書の中で、そして聖書全体を通じて、神は私たちに、律法を通じて神聖さ、神が求める神聖さの基準と善悪の定義を与えています。
But it is also true that unless you and I experience the transformational power of Jesus Christ to convert or to change our sinful hearts into a pure heart through His grace,through Jesus Christ, through His perfect obedience and His sacrificial death on the cross for us, you and I can never obey a list of rules to be made right with God, our Creator.
しかし同時にイエス・キリストの完全な従順と私たちの罪の身代わりとなった十字架での死によって私たちに与えられた力、すなわち私たちの罪深い心を改心させ、純粋な心に変える力を経験しない限り、神と近しい交わりを持ち、律法の規則に従うことは決してできないということも事実なのです。
And so our message is not, and our message cannot be one,of clean up your life and conform to God's word.
ですから今日のメッセージは皆さんの人生をきれいにし神の御言葉に従いなさいというものでは決してありません。
Instead, our message is to believe in Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior and by God's grace alone be given the righteousness of Christ.Who perfectly fulfilled the law that none of us can ever fully obey.
そうではなく、イエス・キリストを信じ、彼を主であり救い主として受け入れ、神の恵みによって私たちの誰もが完全に従うことができない律法を完全に成就したキリストの義を受け取ってくださいというものです。
Of course, as followers of Christ, we should be seeking to be obedient to God's word and to God's commands. But if you or I base that obedience on anything but a humble dependence on Jesus Christ and His righteousness alone, then we will fail in that effort.
キリストに従う者として、私たちは神の御言葉と神の命令に従順であろうと努めていますが、その従順に従う力をイエス・キリストとその義のみに謙虚に頼ることがなければ、私たちは日々、従順に神の命令や言葉に従うことはできません。
And so every day, our daily prayer should be that of Romans chapter 12, verse 1.That we would present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God.
だから私たちの日々の祈りは、ローマ人への手紙12章1節の祈りであるべきなのです。一節、あなた方の体を神に呼ぶ喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。
We must die to ourselves. We have to die to our own efforts.To our own abilities, to our own desires. And we have to live our lives being changed, not by rules, but as Romans 12:2 tells us, transformed by the renewal of our minds, which comes by regeneration and new birth through Jesus Christ and Him alone.
私たちは自分自身に死にすなわち自分の努力、能力に頼るのではなく、また自分の欲望に支配されるのではなく、また規則を守ることによって変えられるのではなく、ローマ人への手紙12章2節にあるように、心を新たにすることで自分を変えていき ただきなさいと書いてあるように、イエス・キリストとその方のみによる再生と神聖によってもたらされる人生を生けなければならないのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, I pray today, Lord, that you would reveal to us more of yourself, that you would reveal just how bad our sin is, that no list of rules could ever bring us into compliance with your commands, that no actions on our behalf would ever make us right with you, our Creator. But Lord, I pray also that we would see more of Christ, more of our beautiful Savior who died on the cross, who perfectly obeyed the law and makes us right with our Creator God. I pray, Lord, for anybody in here who doesn't know Jesus Christ, that you would help them today to be confronted with the reality of their sin. May your Holy Spirit convict them of that sin and draw them to repentance and to faith in you as our Lord and their Savior. And Father, help us who know you to this week live our lives fully dependent on the power of the Holy Spirit as given by our relationship with Christ in order to live the life that you have called us to live. Help us to truly be salt and light, not because we follow rules, but because we have a relationship with Jesus Christ that makes a difference every single day that we live on this earth. Father, be glorified through us, your people today. We pray this in Christ's holy name. Amen.